皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、少し経済関係の週刊誌雑誌っていうんですかね、それを紹介したいなというふうに思っているところです。なかなかね、温暖化問題もいろいろ展開を見せていますので、こういうところからも情報が得られればなというふうに思って紹介をさせていただきます。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっと週刊誌の前にですね、新聞の記事を一つご紹介をしたいと思うんですけれども、 SDGs の先進度で埼玉市が首位、京都市が2位ということなんですね。SDGs への自治体の取り組みについて、日経新聞がね、全国815市区を対象に調査して、総合評価で埼玉市が先進度1、京都市が2位となったということなんですね。これ前回の調査では京都市が1位だったので、ね、ちょっと、まあ2位になったということなんですけど、まあまあ、他のところも進んでいるんだろうなというところなんですけれども、その埼玉市なんですけれども、これ子育て世代を中心に、人口が急増しているということで、 AI とか IoT などの最先端技術をね、活用して、生活支援サービスの、提供やコミュニティ作りを目指しているということなんですね。まあ、AI のオンデマンドバスとか自動運転バスの運行で渋滞を緩和とかね、まあ、住民の購買情報と健康データを分析して健康向上につながるサービスを提供するということで、まあ、SDGs ならではのことかなというふうに思うんですけれども、もともとは CO2 排出削減を目指して始まったということなんですね。ですから、まあ、気候変動対策がスタートなんですけれども、市が直面するさまざまな課題が実は密接に関連していることに気づかされて、解決策を盛り組み続けたって、その結果ね、まあ、イコンスマートシティという、ね、コンセプトが出来上がったということらしいんですね。まあ、こういうね、埼玉市ですので、東京から近くて、ね、人口が多いところ、どういう、ね、街を作っていくかというところが問われているのかと思いますので、ね、課題を解決しながら CO2 を削減するということが、ね、いい方向につながればいいんじゃないかなというふうに思います。2位の京都市がですね、目指すのが食品ロス削減の取り組みということで、まあ、京都市もいろいろやっている中で、今回目立ったのが、そこのところじゃないかなというふうに書かれているんですね。販売期限の延長、食べ残しの持ち帰りとかね、食べ残しゼロ推進店舗認定とかね、いろいろやってるみたいなところが、ゴミ減量にもつながっているという形ですね。3区が東京都の葛飾区、受動喫煙防止のための条例を制定して、そうですね、受動喫煙防止ですね、タバコの、ね、ポイ捨てなんかは他でもあるのかなと思うんですけども、その積み立て基金の運用として SDGs 債、ねね、そういうこともできるんだなというふうに、あるので、ちょっとこれも、ね、ユニークな取り組みかなというふうに思います。その他に、ね、相模原市は SDGs 普及啓発のツールとして、市独自の SDGs カードゲームを開発して、小中学校の、ね、総合学習の授業などで活用しているタコで、企業、自治体、NPO などね、さまざまな関係者との連携で、新しい動きを、ね、作るとかですね、あるいは御殿場市、これ静岡県ですかね、産官学、金がね、金融機関ですかね、連携による地域課題解決と地域活性化のためのプラットフォーム、御殿場 SDGs クラブを、設立とか、まあ、いろんなところでね、いろんな、取り組みがあるんですけれども、慶応大学の蟹江先生はですね、ワーケーションやリモートワークなど、コロナ禍による働き方の変化は人 人を地方に呼び込むチャンス、地域が未来につながる取り組みをしていく際に SDGs は道しるべになるというふうにおっしゃっているということなんですね。で、これ1位から25位まであって、まあまあ大きなね、さいたま市、京都市、葛飾区、北九州市とねつながっているんですけれども、関西だと、まあ、24位に堺市が入っていますけれども、こういう大きい都市以外にもですね、人口5万人以上、10万人未満の、市区ですね、愛知県の大府市ですかね、総合評価トップということであったりですね、人口5万人未満では兵庫県の西脇市がトップということで、少しね、小さな町にもいろんな、取り組みが進んでいるんだなというのがね、分かるのかなというふうに、思ったところで紹介させていただきました。はい、今日ね、お話しするのが、週刊の東洋経済とエコノミストというね、2つの、まあ、雑誌ですね。これ、まあ、最近は本当に、脱炭素とか、気候変動対策とかね、脱石炭とか、そういういろんな、テーマに取り組んで、まあ、本当最近はもうまたね、内容が変わってきて、こういう、まあ、経済関係の雑誌を読む人にとっても、気候変動対策、脱炭素っていうのがもうね、当たり前になってくるというふうに思うんですけども、週刊東洋経済の1月30日号はですね、なんと消える仕事、残る仕事という特集で1億人の職業地図ということで書かれています。で、ちょっとね、それもあるんですけど、その、前にですね、あの鬼滅の町湯沢の熱き挑戦ということで、秋田県の湯沢市の、紹介があって、まあ、地熱利用で、ね、ユニークな取り組みをして、この熱水でハウスを温めて、ね、新鮮野菜を栽培するとか、地熱で牛乳を低温殺菌で全国的な人気商品になるとかね、新しい、まあ、産業振興につながっているというようなことが、書かれていたりします。はい、まあ、そういう、ね、ところでですね、特集のですね、消える仕事、残る仕事、ね、というところであるんですけども、これもやはり脱炭素が突きつける激変というようなことであります。つい数年前までは AI やロボットが、ね、人間の仕事を脅かすとされたのですけども、脱炭素というので、また仕事に関してこういう影響を与えていますよということで、2030年仕事を激変させる7つのキーワードということで、1つはパンデミック、ね、感染症で人の移動が制限される、一方でリモート化が進む、 DX、ね、企業がデジタル技術で業務や組織を変革する、 AI ロボット、知的労働を AI が、肉体労働をロボットが奪うって書いてますね、脱炭素、ガソリン車が電気自動車に置き換わるなど産業構造が一変する、ジョブ型雇用、年齢や社歴でなく、職務で社員が評価される、ギグワーク、隙間時間を利用して単発で仕事を受ける、それから遊び、仕事と遊びの境界線がなくなり得意なことを本業にするっていうような、ね、ところで、キーワードがあってですね、まあ、その、上でですね、消える仕事とか、残る仕事、ね、あります。これは、まあ、あえて言わないで、手に取って読んでもらうとね、どんな仕事が、消えたり残ったりするんだろうなというふうに思いますので、東洋経済の1月30日号の特集を、紹介をいたしました。でもう一つの、ね、週刊エコノミスト2月2日号はですね、もうガソリン車ゼロ時代ということで、特集をしているわけなんですね。でこれ、まあ脱炭素に向けてガソリン車はもう、ね、ゼロになっていくということなんですけども、世界地図の中にですね、各国がいつぐらいに、ね、ガソリン車をなくすかということなんですけども、日本は2030年代半ばに禁止ということになっているんですけども、それと同時にですね、ハイブリッド車とプラグインハイブリッド車の扱いについても、まあ、書いているわけなんですね。日本は両方とも丸がついています。 ガソリン車はなくなるんだけども、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車は OK だよということですね。で、一番早いのがやはりノルウェーですかね、2025年禁止、それから イギリスやスウェーデンとかドイツとかが30年、フランスが40年、スペインも40年ですね。それから、アメリカのカリフォルニア州なんかが35年禁止、中国も35年禁止ということなんですけども、ノルウェーなんかはハイブリッド車もプラグインハイブリッド車も、バス、イギリスもそうですね、ドイツもバスになってます。で、場所によってはですね、丸になってたり、スウェーデンなんか両三角、どういう意味なんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、このあたりね、各国の事情を反映をしているんだろうなというふうに思いますけれども、まあ、2025年ぐらいからね、もうガソリン車がどんどんと消えていくっていうようなことになるかと思います。で、そういう中でですね、じゃあ日本自動車関連産業ね、これもまた、消えていく仕事の一つなんかなと思うんですけれども、製造次第で134万人、販売や整備で103万人ね、現在雇われていて、271万人の、仕事をどうするかってことなんですけども、やはり、ね、こういう人たちが新しい仕事にちゃんとつけることができるようにね、していく必要があるのかなというふうに思います。で、その他ね、本当に、まあ、いろんな情報が盛りだくさん入っていまして、車の生産から廃車まで、電気自動車の CO2 排出は少ないっていうようなところでですね、あるんですけれども、で、この電気自動車が普及した際の電力需要の増加量ね、乗用車6000万台強を全て置き換えた時点で、国内の年間電力量の10から15% 程度ということなので、毎年ね、400万台すべて電気自動車になっても、15年以上かかるということなので、その間にですね、まあ、再生可能エネルギーを増やしていくっていうことに、なればですね、本当にこう、再エネで動く電気自動車で、CO2 は、まあ、なくなっていくというような形になるのかなというふうに思います。で、東京大学の、ね、高村先生の、お話なんかも、ね、載せられていまして、内燃機関に固執すれば市場を失う。内燃機関というのはね、ガソリンとかね、ディーゼルのいわゆる、内側でね、ガソリンとか軽油を燃やして動かすものなんですけども、脱炭素は企業、国の総力戦だということなんですよね。で、こういう中でですね、まあ、中小企業支援が必須だということもあります。やはり日本でですね、大手メーカーはもうね、いろいろと手を打とうとしていると思うんですけれども、それを支える中小企業の、支援がないと、まあね、日本にとってもダメージも大きくなるというようなことが書かれています。はい、ということで、エコノミスト2月2日号もね、手に取って読んでもらえると面白いのかなと思って紹介をさせていただきました。ということでね、今日の、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が、お送りをいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。